12月14日、長崎教区のテトロ・宮川俊幸神父様がお亡くなりになり、通夜・葬儀が浦上教会で執り行われました。本日の10時が葬儀ミサでしたが、参加してまいりました。90歳でした。長崎教区でただ一人、東京大学卒業の神父様で、大神学院で集中講義でお世話になりました。純真大学でも教鞭を取っておられたので、純真の卒業生はお世話になっていると思います。主の降誕を1週間前にした今週、宮川神父様の追悼を通して、ご降誕の最後の準備に当てたいと思います。私が長崎の昇進学校に入学したとき、宮川神父様は昇進学校の3階の部屋にお住まいでした。私たちにその授業したり、ミサをしたりすることがなかったので、部屋を出入りする一瞬だけしかお目にかかることはありませんでしたが、部屋中に書物が積み上げられ、そして通路にも書物が平積みされていたのを覚えています。宮川神父様は数々の伝説をお持ちでした。旧制中学から旧制一高、後の東京大学を受験するのですが、試験はとても難しいのだから、しっかり勉強して受験しなさい、先生に言われ、入念に準備をしていきました。そして受験して帰ってきたら、どうだったかと聞かれて、先生、しっかり準備するようにというので、準備していったのに、試験は簡単でしたよ、不満を漏らしたそうです。東京大学を優秀な成績で終え、恩師の時計をいただきました。天皇陛下から成績優秀者は時計をいただくと。同僚からは国を動かす仕事をするに違いないと思われていましたが、司祭を目指していた宮川青年は、この後上智大学に進みました。同僚から東大を卒業して、上智に行く必要があるのか、そう問われて、東大では学べないことを学ぶためだよと答えたそうです。さらに、ローマで研鑽を積み、1963年12月21日、司祭に叙階されました。今月21日で叙階60周年のはずでした。宮川氏の専門分野は安楽死を含む生命倫理でしたが、福岡の神学院時代、生命倫理以外にも様々な分野を教えていただき、学生がひねりにひねって考えたいかなる質問にも明快に、そして最先端の知見、いろんな論文をこの読んだ上での答えを私たちに提供してくれました。ローマ教皇庁立アカデミーという世界中のカトリック神学者のうち最高の英知を集めたグループがありまして、当時アジアでただ一人そのメンバーにいたのが宮川氏でした。中田神父は硫黄島のマグメ教会時代に宮川神父様と個人的な付き合いがありました。どんなに優れた人でも何かしら助けを必要とすることはあるものです。宮川神父様は長らく論文の聖書をワープロでしておられましたが、ある時から道具がワープロからパソコンに変わりました。しかしパソコンを十分に学ぶ時間が取れなかったようで、しばしば私に手伝いに来てくれと電話がかかってきました。 離島にいる私をわざわざ呼ばんでもよかろうもんと思いながらですね、何回も通いました。けれども学生時代にお世話になったことを思えば、あらゆる都合を横に置いてでも手伝ってあげなければと最終的には考え、小菅町に親愛の修道院があったんですかね、そこに併設されていた司祭館に私は向かいまして、パソコンならではの問題解決をお手伝いをしました。特に困っていたのが、触ったことのある人は少しわかると思うんですが、ワープロは電源スイッチをいきなりパチンと切っても内容は失われないんですが、パソコンはそうはいかないわけです。いきなり電源を切ったらですね、パソコンはもう何も保存しない状態でポンと消えてしまう。で、重要な論文の内容を消してしまったことがあったようで、それが私を呼び出す最初のきっかけでした。最初は簡単に復帰できたんですけど、もうある時はですね、いろいろお金がかかるソフトを使って復帰させたりもしました。他にもワープロ時代のフロッピーに収めた論文をパソコン用に変換して移し替えたりもしました。宮川神父様の業績様々あるわけですが、長崎教区、日本の教会はどのように受け継いでいったらこの宮川氏の業績を生かしていけるだろうかと、私は最近考えることがあったわけです。神父様は専門的な研究を志す司祭育成のために多額の寄付を残されたそうです。中田神父は一応慶応大学を卒業してはいますけど、平凡なレベルなので、宮川神父様のご意思を受け継ぐことなどとてもできません。本当は最新の技術が何かあってですね、脳みそだけ特殊な液体で生かして今でも働いてもらいたいぐらいなんです。それも今の技術ではできないでしょう。何が研究者であった神父様のご意思にそうのだろうと考えたんです。1983年に、今から40年ほど前、宮川神父様がイエズスと共にという本を出版しました。聖書の13の箇所を黙想する手引き書で、その中に今週対抗説第4主日の福音の箇所を題材にして聖ヨセフへの通啓について書かれた章がありました。聖ヨセフが思い巡らしたであろうことを掘り下げて聖人への通啓を促すという流れです。 B6 版で14ページぐらいの分量でした。これとこうつながるんですが、中田神父はこれまでヨセフがマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。これをどう説明したら私も納得するし皆さんも納得する、どういう説明があるんだろうとずっと思ってたんですね。で、この宮川神父様の本を読んでですね、納得しました。心も体も神様のものとなっていたマリアを、あろうことが自分の妻としようとしていた、大変なことになるところだった、ここは潔く身を引き自分にふさわしい平凡な相手を見つけよう、このように考えただろうと説明をしてくれました。なるほど、私は思ったんです。 宮川神父様の考察はさらに続きます。しかし私が身を引いたとしてもマリアを守ることはできるだろうか。マリアとマリアの飼いの子を守るのは私にしかできない務めではないだろうか。ヨセフがマリアとその飼いの子を引き受ければダビデの子孫として守ってあげられるわけですね。ヨセフの夢に現れた主の天使の言葉を彼は思い巡らしたのです。神様の計画はマリアにだけ課された務めではなく、マリアとヨセフとに共に課されたのでした。30年考え続けても解けなかった疑問に宮川神父様は40年前に答えを示してくれていたということです。コンピューターの世界では集中処理型と分散処理型という方式があります。皆さんも聞いたことあるでしょうか。日本には富岳という、この世界に誇る集中処理型のコンピューターがあります。しかし計算内容によっては世界中のごくありふれたパソコンを持っている人が協力した方が富岳よりも早く結果を導くことができる、そういう場合があるそうです。宮川神父様は例えて言えば富岳でした。集中コンピューターとしてもう世界に誇る頭脳だった。しかし司祭は世界中にいて聖書を学び黙想し続けています。長崎教区の全司祭が毎週毎週聖書を学び黙想し続けるなら、いつか宮川神父様の業績を分散することで分野によっては引き継ぐことができないかと私はそう考えました。長崎教区に教区司祭はまだかろうじて100人おられます。一人もサボらず分散してミサ説教のために朗読箇所を学び黙想し続ける、もう一人もサボらないで続けるなら宮川神父様お一人の業績を超えることができるかもしれません。